聖書を朗読します。新約聖書ペテロの手紙第1章22節から25節です。新約聖書466ページ第1ペテロ1章22節から25節です。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。この前の13節から21節で、ペテロはキリストの福音に基づく新しい生き方を語り、またそのように生きるように命じています。具体的には13節、イエス・キリストが現れるときに与えられる望みをひたすら待ち望みなさい。そして15節、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。17節、このように希留しているときを恐れつつ過ごしなさいというようにです。今日の箇所はそれらに連なるもう一つの命令がまずあります。その後にそれらの命令に従って生きるための励ましのメッセージが語られています。離散の民、希留者として生きるキリスト者は襲い来るさまざまな試練と信仰の戦いの中に置かれています。その中でどうしてペテロの命じる生き方を貫くことができるのでしょうか。主イエスを待ち望み聖なるものとされ、御父を恐れ、互いに熱く愛し合って歩むことがどうしてできるのでしょうか。どうして最後まで主イエスに従うことができるのでしょうか。ペテロはその理由を明らかにし、小アジアのキリスト者たちを励まし力づけています。その励ましのメッセージに私たちも共に耳を傾けましょう。先ほど触れました前の3つの命令は、どれも神との関係に焦点がありました。いわば縦の関係性です。そして4つ目の命令は、それを前提とした上での横の関係性になります。22節です。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。このようにペテロは神を恐れるということに加えて互いに愛し合うということを命じています。その理由は、あなた方は魂を清めたのだから、それが理由です。魂を清めたから。マルコの福音書7章で、主イエスは、人の中から出てくるものが人を汚すのですと言われました。これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですとも言われました。魂の清めとは、そのように内側から出てきて人を汚す悪という問題に対する 根本的な本質的な解決のことであると言えます。キリストの義を受け聖化の御業に預かるという救いによる清めです。もちろんまだ罪は残っています。しかしすでに根本的な解決が用意されており、そのプロセスの中に過程の中に入れられたという霊的な既成事実からして魂を清めたということができるのです。特にここではキリスト者自身の決断に強調が置かれているようです。魂を清められたという受け身ではなくて清めとある通りです。ではどのように清めたのか、その方法は真理に従うことによってです。真理に従う、一章二十一節にはこのようにありました。父なる神の予知のままに、一章の二節ですね。父なる神の予知のままに御霊による聖別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たち、イエス・キリストに従う、イエス・キリストへの従順と血の注ぎかけ、この表現はその血の注ぎかけを受けてキリストにある新しい契約に預かる際になされる信者の側の決心を意味していると考えられます。意思表示ですね、従いますという意思表示です。真理に従うということも同じように理解することができるでしょう。キリストの福音という真理に従うという決心です。ただし信仰の決心というものは一度してそれで完全に終わるわけではなくて、日々の悔い改めとともに繰り返しなされ続けるものですから、継続的な従順の姿勢も当然それに続くわけです。このようにペテロはキリスト者は真理への従順によって自分の魂を清めたのだと述べています。とはいえもちろん人は自分で自分を清めることはできません。そもそも不可能なことです。とはいえこのような表現自体が成り立たないわけではありません。主イエスはマタイの福音書23章27節で、立法学者パリサイ人の偽善に対して、まず杯の内側を清めよと言われました。しかしそれは自分の力で清めることができるということではなくて、それは不可能なことだから神の恵みにより頼んで内側を清めよ、そういう意味を含めて言われているわけです。当然ペテロもそれを前提として表現しているわけです。神の恵みのもとでキリスト者は自分自身で意思表示をして神と契約を結びました。つまりペテロはその決断の通りに契約を守るということを求めているのです。そして魂を清めた結果として言われていることは、偽りのない兄弟愛を抱くようになったことです。偽りのないとは、偽善や見栄ではない、利己的ではない、下心のない真実な兄弟愛、見返りを求めない兄弟愛を持つようになったということです。以前自分を神として生きていた時にはそのような愛は持つことはできませんでした。究極的には自分自身を基準とした利己的な愛しか持つことができませんでした。しかし今や偽りのない兄弟愛を持つことができるようになったのです。それはキリストを信じた人に現れる大きな特徴の一つです。 信じる以前はキリスト者の交わりに壁を感じ冷ややかな姿勢でいたとしても、信仰を賜って心の目が開かれるとき、それは変わります。キリストにある交わりを心から喜び求めるようになるのです。兄弟姉妹に心を開き、見返りなく仕えることを喜びとするようになるのです。それへその兄弟愛を具体的に働かせるようペテロは命じています。清い心で互いに熱く愛し合いなさい。純粋な思いから、真心から熱心に互いに愛し合うように命じています。この12節でペテロはキリスト者が互いに愛し合うことの必然性を示していると言えます。真理に従う、つまりキリストを信じその救いに預かることには偽りのない兄弟愛が必ず伴うということです。キリストの似姿に変えられていくのであれば、必然的にそこから出てくるということです。しかし偽りのない兄弟愛を抱くことができるようになっても、ある場合にはそれを用いようとしない、実行しない、行動に移さないということもあり得るでしょう。愛されるだけで自分が愛そうとしない、そういうこともあり得るでしょう。偽りのない兄弟愛であっても、常に勝手にあふれ出て働いてくれるというわけではないからです。愛には意志が必要です。自分の意志をしっかり働かせる必要があります。なんとなく愛せるということはないのです。感情を抱いているだけでは、あるいは好感を抱いているだけでは、それは愛しているとは言えないのです。理性を働かせ、自分に何ができるか祈りつつよく考える、計画する、相談する、提案する、準備する、訓練する、実行する、時間を用いる、労力を用いる、熱心に愛し合うということには、これらのことが当然含まれています。ですから、ひとたび私たちがこの使徒ペテロの聖書の神の命令に応えて生きることを決心するなら、それは私たちの生き方を定めるものとなります。根なし草の一匹狼のような個人主義的な生き方はもはや選択肢には入らなくなります。地域教会に根ざして信仰共同体の一員として生きることになります。確かに私たちキリスト者はこの世では気流者ですね。一時的な気流者、よそ者です。しかし教会においてはそうではないはずです。教会の交わりは永遠の神の国の交わりへと続いています。それは決して一時的な交わりではありません。それなのに行く先々の教会で常に気流者であり、よそよそしく振る舞い、決して教会の一員になろうとしない、それはおかしいわけです。兄弟姉妹はどのような生き方を求めていらっしゃるでしょうか。聖書は私たちにこの世に起立しているときに神の民として団結し、互いに熱心に愛し合って生きることを命じているのです。また同時に気をつけたいことは、さまざまな行動や働きとして具体的な実践がなされていながらも、それでも愛が冷えてしまうということもあるということです。黙示録3章で、熱くもなく冷たくもなく生ぬるくなってしまったラオデキア教会を主イエスは咎めておられます。 また主イエスはオリーブ講話の中で終わりの時代について言われました。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。これは教会の外の人々のことではなく、教会の中の人々のことを言っているわけです。神と人への愛が冷えるとき、教会は間違いなく衰退することになります。私たちの愛は冷えていないでしょうか。チャペルの働きが冷めた心で義務的になされていないでしょうか。まるでノルマをこなすかのようになっていないでしょうか。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。そのように使徒パウロはコリント人への手紙第1、13章3節で記しています。愛がなければ何の役にも立たないのです。ではどうすれば私たちは熱く愛し合うことができるのでしょうか。兄弟姉妹を愛することと主を愛することは切り離すことはできません。主を愛すればこその兄弟愛です。したがって何よりも大事なことは、これまでペテロが語ってきたように、主イエスを待ち望み、神を恐れて歩むことです。御父と御子の御子との交わりの中にとどまり続けるなら、愛が冷めてしまうということにはならないはずです。心の中に永遠の命への泉が絶えず流れ出ているなら、神の愛にあふれて私たちは熱く愛し合う教会となることができるはずです。ですから熱く愛し合うと言いましても、それは決して人間中心の交わりではありません。キリスト中心の交わりでなければ成り立たないものです。人間同士の愛を強調するあまり、人間のことにばかりスポットライトが当たり、御言葉がどこかへ押しやられてしまう。そのようなことになれば本末転倒になってしまいます。教会は決して人間ドラマの劇場ではありません。さて、このようにペテロが命じていることの最高の事例は、初代教会の姿に見出すことができるでしょう。使徒の働き2章41節から45節を私の方でお読みします。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。これが初代教会に起こったことです。もちろん全てが同じということではありませんが、本質的には私たちにとっても模範です。彼らの中心には使徒たちの教え、すなわちキリストの言葉があり、神を礼拝することにおいて交わり一つとされていました。神を恐れて歩み、互いの必要のために分かち合い仕え合っていました。このように彼らは神とキリストを中心とする交わりを形成しました。御言葉を中心とする交わりを形成しました。まさに彼らは真理に従うことによって魂を清め、 偽りのない兄弟愛を抱くようになり、清い心で互いに熱く愛し合ったのです。私たちもこの姿に習い、兄弟愛を抱くだけではなくて、また愛されるだけではなくて、実際に愛するということを求めていきましょう。最初に言いましたように、次にペテロは離散の民に対する励ましを語ります。キリスト者は地上の生活においてはキリストのもとから離れさせようとする圧力に絶えずさらされています。キリストにある共同体から偶像を中心とする共同体へ引き込もうとする力に絶えず誘われています。日々の生活の中で価値観が揺さぶられるのです。その中でこれまでペテロが命じてきた生き方、キリストを待ち望み聖なるものとされ、恐れつつ歩み互いに熱く愛し合う、キリストの交わりの中にとどまり続ける、そのような生き方を貫くために必要な励ましをペテロは語ります。23節です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。新しく生まれたという救いの事実は3節でもすでに語られたことです。ただしここでは植物の例えが展開されていきます。種自体が命を象徴するものといえますが、それでも普通は有限なものです。種のまま朽ちることもありますが、芽が出た後、あるいは花を咲かせた後か、必ず最後は朽ちることになります。しかしキリスト者は朽ちない種から生まれたとあります。朽ちない種とは何か、それは次にあることです。生きたいつまでも残る神の言葉です。神の言葉は生きているので人々に命をもたらします。霊的な栄養をもたらし、成長させ、力づけ、実を結ばせます。そして決して朽ちることがありません。つまりその種から生まれた人々自体が、その存在自体が決して朽ちないということです。いつまでも残る。永遠に生きる。ということです。そしてその朽ちない種がもたらす生き方もいつまでも残るのです。神を恐れ仕えること、互いに熱く愛し合うことはいつまでも続きます。つまりその交わり、教会の交わりは永遠に続く交わりなのです。そうであれば、途中で失望したり諦めたりしてその生き方をやめてしまうということにはならないはずです。自分の生まれつきの限りある命によってそうしようとすれば確かに力尽きてしまうでしょう。しかしそうではありません。私たちは朽ちない種から生きたいつまでも残る神の言葉によって生まれました。絶え間ない命の供給に預かっています。その命には限りがないので、キリストと共に永遠に歩み続けることができるのです。さらにペテロはこの比喩の次の展開としてイザヤの予言を引用しています。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。イザヤ書 40章6節から8節の引用です。イザヤ書40章といえば、イザヤ書を学んだことがある人であればすぐにピンとくる箇所ですね。と言いますのも、イザヤ書は前半と後半の2つに分けることができますが、まさにその後半の始まりが40章であるからです。40章1節は、慰めよ、慰めよ私の民よという御言葉で始まります。慰めよ、励ませということです。慰めよ、慰めよ、励ませ、励ませ私の民よ。その呼びかけに応えるように三つの声がそれに続きます。一つ目は荒野で叫ぶ者の声、三つ目はシオンに良い知らせを伝える者の声、そしてその間の二つ目の声が叫べという者の声であり、その叫びの内容がここで引用されている御言葉です。ではイザヤ書はどのような状況にある民を励ましているのでしょうか。それはこれらの予言の後に、イザヤの生涯が閉じてからそのずっと後に起こることになりました。エルサレム滅亡の結果として、新バビロニア王国の首都バビロンに強制連行され、捕囚の身となったユダの民に対してです。彼らは離散の民となり、異教の地における起立者となりました。その民に対して神はイザヤを通して福音を語り継げられました。民の罪は償われ許され、捕囚から解放され、エルサレムの繁栄と栄光が回復される時が来るという良い知らせを語り継げてくださいました。ここで引用された御言葉はその良い知らせについて語っています。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ。北イスラエルと南ユダの栄は草の花のようにしおれ散ることになりました。彼ら自身の命には限りがあり、神の言葉から離れたとき、エルサレムは滅びることになりました。その輝きは失われました。しかし主の言葉は永遠に立ちます。主が語られた罪の許しと回復の予言は必ず実現し、その通りになるということです。荒野で叫ぶ者の声が語るように、主の道が用意され、王子がまっすぐにされ、主の栄光が表されるとき、あの光り輝くエルサレムに再び帰ることができる、その約束、希望に満ちた救いの約束を信じて、主を信じて生きるようにという励ましのメッセージです。そして使徒ペテロはこの慰めの予言をそのまま小アジアの諸教会に当てはめているのです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。これとは25節の主の言葉のことです。つまり主の言葉とは、あなた方に述べ伝えられた言葉、すなわちキリストの福音のことであるということです。キリストの福音こそが永遠に立つ主の言葉なのだということです。天のエルサレムから離散し、地上の旅路を歩む気流の民に対して、キリストの福音は来るべき救いを約束しています。 3節から9節にあった通りです。主イエスがもう一度来臨されるとき、称賛と栄光と誉れがもたらされ、天に蓄えられている朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐという生ける望みが約束されています。その時私たちは主とお会いし、いつまでも主と共にいることになります。それを約束する福音、主の言葉は永遠に立つ、決して変わることがなく、撤回されることもなく、必ず実現します。神の国が永遠に完成されることになります。それゆえ私たちはキリストを離れてはいけないのです。神の言葉から離れるなら、私たちは草の花のように朽ちることになります。北イスラエルのように、南ユダ王国のように、新バビロニア王国のように、ローマ帝国のように朽ちることになります。キリストから離れることによって、この世の一員となり、楽しみや栄華や成功を味わうことができたとしても、それはほんの一瞬の出来事で終わってしまいます。たとえ自己研鑽を積み重ね、理想的な人間像に到達し、充実した人生を送ることができたとしても、意味がありません。それはなんと虚しいことでしょうか。キリストの命がないなら、花のように散ることになります。それは別に美しいものでもありません。しかし主の言葉は永遠に立ちます。その言葉から新しく生まれた者たちの命は永遠に続きます。御父と御子との交わり、教会の交わりは永遠に続きます。いつまでも残るのです。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの偉大な御名を賛美いたします。慰めよ私の民よと言われるあなたの御言葉が今も生きて働き、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持って歩むものとしてくださいました。その救いのために十字架でご自身を捧げてくださった主イエスが、もう一度私たちを迎えに来てくださるという、さらなる恵みの約束を感謝いたします。私たちの心は揺れ動きやすく、それだけでは散りゆく草の花のようなものですが、しかしあなたの御言葉、あなたの御業は何よりも確かであり、あなたのくださる命の力には限りがありません。それへどうか終わりの時まで主の応じを、主イエスが十字架によって切り開いてくださった、まっすぐにしてくださったその道を歩み続ける私たちであらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。